通算当時、城東環境センターの装着資材の保管状況について、城東環境センターから排出される被害固化物の放射能量は、11月30日測定において、12,120 ベクレルとなっています。当初の31,000ベクレルからは、半分以下に下がりましたが、8,000ベクレルを超えるものの処分先の見通しが得られないので、引き続き保管することになります。被害固化物の保管状況は、被害固化物をドラム缶に密封して、組合敷地に二重の遮蔽板を設置し、その間に部署を詰めた大型の土のうを配置して保管しています。保管場所の放射線量は、周辺全体の放射線量が 0.33 から 0.35 マイクロシーベルトに対して、遮蔽板に当てて測定すると、0.27 から 0.30 マイクロシーベルトと、周辺より低い値となっていますので、保管場所から外部への影響はないものと思われます。被害固化物の長期的な保管については、保管場所の確保など、対応するには困難な状況となっています。被害固化物の放射能が高い原因は、草木やそれに付着した土などによるものと思われます。そのため、現在のところ、環境センターへの個人搬入に関しては、草木などについて搬入をご遠慮いただいているところです。市民の皆さんには大変ご迷惑をおかけすることになりますが、放射能を含む灰を減らすため、すべてのゴミの減量化にご協力をお願いします。保管状況の様子の写真が載っています。犬の放し飼いはやめてください。生活環境課からのお願い。犬の放し飼いは、茨城県条例で禁止されています。最近、首輪をつけた犬が市役所に保護されることが数件あり、各所に問い合わせをしましたが、該当はなく、また、飼い主が現れることもないまま、最終的に茨城県動物指導センターで処分されてしまいました。このようなことをなくすためにも、必ず繋いで飼い、散歩は飼い主も一緒に、必ず引き綱をつけて行いましょう。犬の脱出を防いで、迷子をなくしましょう。脱出防止、鎖や檻の点検を。迷子防止、飼い主の元へ戻るためには、迷子札や犬観察、駐車済み表を装着しましょう。環境美化に努めましょう。愛犬の糞の始末は飼い主の義務です。公共の場所、公園、道路などや他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。散歩には必ずエチケット袋を持参しましょう。犬小屋の周囲は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。野良犬に餌だけを与えている人へ。他の野良犬が集まってきて集団化し、他人の畑を荒らしたり、人に危害を加えるようなことに発展することがありますので、絶対に餌だけを与えることはやめてください。餌を与えたいのであれば、放流して責任を持って修正、飼育をしてください。犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。生後91日以上の犬には、登録、狂犬病予防注射が義務付けられています。登録は犬の生涯に1回です。狂犬病予防注射は毎年1回です。問い合わせ先、野原庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線 8137。暮らしの Q&A、若者を狙うマルチ商法。クエスチョン。最近、若者を狙ったマルチ商法が多いと聞きましたが、どのような商法ですか ?20 代男性。アンサー。確実に儲かる。儲けて成功者になろう。などと誘い、健康食品やパソコンソフトなどを紹介、販売する組織に入会させる商法を、いわゆるマルチ商法と言います。物やサービスの販売事業で、人を紹介すれば、特定の利益が得られると誘い、入会するには、何らかの金銭負担があるものを言います。マルチ商法は、連鎖販売取引と呼ばれ、特定商取引法で規制されています。甘い儲け話に注意。最近、若者を狙ったマルチ商法の相談が増えています。販売経験のない若者が、組織に入会して、物やサービスを売ろうとしても、知人や親類などを頼ることになり、経済的な負担をかけてしまいます。また、 販売収入よりも投資を介して得られる利益の方が大きいので、組織への勧誘に力を入れてしまい、人間関係を壊してしまうこともあります。若者にサラ金での借り入れを進め、投資用の教材を契約させるデータもありました。甘い儲け話などありませんので、このような商法には十分注意してください。問い合わせ先、市消費生活センター、和原庁舎1階、電話 25-3288。